最近ですね、我が家のことなんですけども、近くの電柱あるでしょ、電柱にこのひょひょひょってですね、張り紙がありましてですね、子猫を探してますっていう張り紙なんですよね。どんな猫かなと思ってこう見たらですね、生後2ヶ月と、そして非常にその臆病でって言ってですね、いろんなところに貼ってあるんですよ。生後2ヶ月だから臆病も何もみんな臆病じゃないのかなと思いつつもですね、一生懸命その、ね、飼い主さんがですね探してるんでしょうねと思って、だけど思ったんですよね、生後2ヶ月っていうことは、もちろん分かりませんよ、生後2ヶ月ですぐもらったかもしれないし、それからなんかこう、ね、猫を飼ってて、で生まれて何か2ヶ月目でですね、どっか迷子で行っちゃって見つからないというか。その状況はもちろんそれは分かりませんけども、でも2ヶ月だから、愛着があるといえば愛着があるけども、まだそんなに接触ないですよね。でもそんな2ヶ月の猫ちゃんはですね、この一生懸命探している方がいらっしゃって、どういう形で迷子になっちゃったか知りませんけども、そういう時にやっぱりそういう子供、まだ2ヶ月しか経ってない猫のためにですね、その一生懸命探してる人がですね、やっぱりそういうのっていうこそういう人って本当にこのやっぱりどっかあったかい人なんだろうなと思って、でやっぱりそういうのが本当のこの、愛なんだろうなってことを思いますよね。で今日の、先ほど読んだこの「口説詩編」ですね、「口説詩編」にもこう書いたんですよ。この上から2、4、5行目大きい字でですね、「主よ、あなたは人をも獣をも救われる」っていう一言があるんですよね。どうしてもキリスト教っていうのはなんか人ばっかりを相手にして、あんまり動物とかそういう自然のことはあんまり触れる宗教じゃないっていうふうなことは言われますし、確かにそういう面は側面はあるかなとは感じますけれどもね、特に仏教と比べると。でもやっぱり今のその猫ちゃんを一生懸命探す人のことを見ても、からこの聖書にでもですね、これ詩編の一言、人をも獣をも救われる、やっぱり神様の愛というのはですね、やっぱりそのもちろん私たち人間もそうなんだけども、この動物たちとかこの地球全てにですね、注がれてるんじゃないのかなっていうことをやっぱり改めて思いますし、また先ほどの、石井さんのお祈りの中にもありましたよね、この教会が神様の愛によって導かれますようにと。本当にそういうことを思います。で愛っていうふうに言ってもね、何かって言っても本当にそういう小さいこと、ね、猫ちゃん一生懸命探そうだとか、そういうことだと思うんですよね、そんなに大きなことじゃなくても。本当にこの改めてですね、神様、この聖書が語る私たちのこの世界というのは神様の愛で包まれている、これが本当の話だというふうに思います。で、さて今日はそういうふうな神様の愛ということを、この世は愛で包まれているということなんだけども、でも聖書はそれとは別にですね、やはりその裁きがある、この世は終わりが来るというようなことを、はっきり言っているところがありまして、で今日の聖書の箇所はまさにそういうところなんですよね。また今日僕最初の章詩のところでもあったこの黙示録の7章の16節から17節、これはこの世が終わってその新しい世界が来るんだというような話ですけども、この皆さんの今修法にもありますよね、この命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである、このようなことが来るんだと、ね、でもその前に今言ったように涙が拭われるということは大変な困難があるんだと、苦難があるんだとか、そういうようなことが神様はこの世で愛で満たされると同時にやはり裁きもあるんだよというようなことがですね、やっぱりそのワンセットで書かれているというのが聖書だと思います。それでですね、今日のその聖書の箇所のこの10人の乙女というのは、今言ったこの世の、終わり、終末ですね、終末のことは念頭に書かれている一つの話なんですけども、どうも当時のですね、この10人の乙女の話の、バックボーンとしてですね、 当時のユダヤ人の世界というのはなんか結婚式がですね、夜何日かに1日だけじゃなかったみたいなんですよ。それはそこの、まあ、もちろん変な話なんですけど、ある程度そのなんていうかな、お金持ちの人だったら多分すごい豪勢にやるだろうし、まあ、そうでない方はそれなりにという形だったとは思いますけれども、一応何日間かにわたって1日だけじゃなかったんですよ。でしかもそれがですね、夜に行われていたということらしいんですよね。でその夜の時に、なんかとにかくその準備は基本的にその花婿の花嫁のところでやるのかな、どっちにしろそこのところですね、待ってなきゃいけなかったんだそうですって。で花婿がいつ来るか分からないと、して来た時にこうみんなでですね、じゃあ来た、じゃあ始めましょうねって言って、もう全部通しに切っちゃって、でそれから結婚式が行われたというような風習があったらしいんですよ。だからここのところで、まずここの話としてはですね、まあ、賢い乙女と賢くない乙女がいたということで、で、まあ、賢い乙女らはちゃんとですね、いつ来るか分からないから、花婿がちゃんとそれに、まあ、油をですねちゃんと用意をしておいたと。ところがその半分は油用意してなかったと、ね、それで肝心な時にその火が使えなかったということで、ことなんですけども、まあまあ、確かにそうですよね。もしそれは僕たちはちょっと今このユダヤ人の当時のですね、その結婚式の一体どのようにやるのかわからないからね、ちょっとある程度この聖書の書いてあるところから想像するしかない面もあると思うんですけども、いずれにしろこういう状況であれば、これは確かにですね、いつもその油は用意してなきゃダメでしょ。それはね、それは油は用意してなくて、そのいざっていう時にですね、用意できなかったとか、それはやっぱりちょっとこの、5人 の, まあ、賢くない方の愚かな乙女という方がありますけども、その人がたちがですね、肝心要 の, 婚宴の時に参加できなくなってしまった、ね、でイエス様はそれからですね、最後のこの25章の13節のところ、だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだからというふうにあります、ね、要するにこの最後に書かれてあるその日その時というのは、要するにこの世の終末、要するにイエス様が来るんだというような、その瞬間の時、それはいつかわからないけども必ず来るから、あなたたちはちゃんと心の準備をしていなさいっていうような話ですよね。でそれの時に、普段は神様神様とか言ってても、ね、あなたが油断している時にイエス様は来るかもしれないと、ね、その時にあなたなんか知らないというふうに言われないように、ね、日々気をつけなさいというようなことが、ここのところのまず直接的な教えだと思いますよね。でさて、まあ、これがここの話ではあるんですけども、でもまあこれはまず普段のですね、現実の私たちの話の中でもですね、まあこれは普通にまず理解していいところでもいい面もあると思います。それはですね、まあ単純簡単ですよね。普段例えばちょっとした、まあ、家を出る時にはちゃんと戸締まりをするだとかですね、火をちゃんと閉めるだとかですね、まあ、そういうような、あと例えば、ね、世の中どうなのか分かんないから、ちゃんとそういう時のために準備をしておくだとかね、ちょっと旅行する時でもちゃんと確認しますかとか、ちゃんと準備しますかとかね、からまあ、学生さんだったらちゃんと試験の時にですね、適当変なところにここが出るって山かけて外れて今回試験全然ダメだったなんてね、そんなことを僕なんかよくやりましたけども、そうじゃなくてちゃんと準備をするだとか、まあ、そういうような私たちのこの普段の生活 の, 日々のですね、まあ、戒めというか、そういうふうでも理解できると思うんですよね。普段の生活でもちゃんと一つ一つのことをですね、きちんとしておくとか。で、まあ、これも余談なんですけども、僕なんか割と僕はなんか料理なんかですね、自分で作っちゃう方なんですけども、で自分の子供にですね、まあ、料理はどうするかっていうのを教えるんですよ ね。でそれは僕、ちなみにこれはまあ僕のやり方なんだけども、一番いいか、料理で一番大事というのは、もちろんそのレシピを見てですね、何かおいしいものを見て作るというか、もちろんそれも大事ですよ。であると、いろんなちょっとおいしいところを食べに行ってですね、おお、これがおいしいものだって言って、そうやって勉強することも大事ですけども、普通の家庭でですね、大事な料理をするというのはですね、まずその1個目、 できるだけその残り物を出さない、冷蔵庫にあるものを無駄なく料理するんだとか、でそれが1個目だと。で2個目はですね、あとはね、まず皿をきちんと洗えと、ね、お皿をきちんと、料理その前にもお皿をきちんと洗いなさいっていうふうに僕言うんですよ。であと3つ目、ね、使ったら料理使ったら必ず火を消してるかどうかを確認しろと。この3つができれば普通の家庭で料理するにはもう十分だよと。これが3つできたら必ず料理美味しくなるからっていうふうに教えてるんですよ。で、まあ、僕は別に自分はそんなね、プロでもないし、例えば自分の作ったものがどっかの、なんかコンテストになったら入賞できるとかそんなことはレベルはないですけども、普通に料理してですね、普通にみんなが来てホームパーティーですか、それが来たら、まあ、皆さん喜んでくれるぐらいのは腕はあります。そのくらいだったらね。でもそれでも私たち普段の中では別にそんなコンテストを合格する必要も別にないじゃないですか。普通に栄養を考えてね、美味しかったでもうそれで十分なんですよ。でもその中でもやっぱり一番大事なのは火をちゃんと消したかと、ね、というか実際にあるんですよ。すごい長いなと長く料理やってた人お店でもですね、最後の70歳か何歳のになった時にですね、火をきちんと消してなくて、で火事になって、で火事になって自分の家が燃えるだけだったらいいですよ。それがもうバーッと他にも燃え、風の強い日でね、燃え下がやっちゃって周り一面が全部火事になってしまったというか、そういうことって本当にあるんですよ、ね、だから本当に一番ね、実際の問題として家で料理する時で一番大事なことは、料理終わったら火をきちんと消してるかどうかを確認しろと。これがやっぱり大事だとということを言ってるんですけども、やっぱり今日のこの聖書のところとかもありね、ちょっと踏まえると、やっぱりその日その時、万が一、まあ、私たちもありますよね、当然やっぱり交通事故にあったりいろんな思わぬことがあるということなんですけども、そのほとんどはこ う, うっかりしてる、どっかのこう、それこそ今日のこの話ですよね、油断。油断っていうのは油が落たせて書きますからね、ヨウトワンって書きますからね、油がなくなった、その時に大変なことになる。今日の賢い乙女というの話も油がなくなったんですよ。でその時にご主人が来て、もうあなたは来なくていいよっていうふうに言われてしまう。これはですね、本当に私たちの普段の生活でも気をつけなきゃいけない。私たちは油を絶やしちゃいけない、油断はしちゃいけないと。ね、それをやってきちんとやって初めて楽しくですね、いろんなことができる、まあ、そんなような教えということもこの今日の25章のところから理解できると思うんですよね。さあそれとはですね、でもここは今言ったように、ここの本当のメッセージの ところはこの世の終わりというようなことが念頭に書かれている例え話なんですよね。それで実際にちょっと驚々しいんですけども、今皆さんはマタイによる福音書の教会の聖書だと49ページだと思うんですよ。その前からですね、ちょっと見てみたいと思います。要するにこの25章の前後というのはこの世の終わりのことがずっと書かれているところですから、でちょっと読んでみますね。隣の47ページのですね、24章のちょっとこれ、こっからここら辺長いからですね、ちょっと途中からしたいんですけども、24章の、まあ、3節からちょっと全部は読まないですけども、ちょっと読んでみますね。週末の印、要するにこの世の終わりはこういうふうになるんだと。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて世の終わりの終わる時にはどんな印があるのですか。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや、戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対し立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合うようになる。 偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして、御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。で、まあ、もうちょっと続くんですけども、このようにですね、続くんですよ。ちょっとでも途中から読みましょう。22節から読みますね。神がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし神は選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださるであろう。その時、見よ、ここにメシアがいる、いや、ここだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて大きな印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人も惑わそうとするからである。あなた方には前もって言っておく。だから人が見よ、メシアはあれのにいると言っても言ってはならない。また見よ、奥の部屋にいると言っても信じてはならない。稲妻が東から西へひらめき渡るように人の子も来るからである。死体のあるところにはハゲタカが集まるものだ。その時、その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は光へ空から落ち、天体は揺り起こされる。その時、人の子の印が天に現れる。その時、地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。人の子は大きなラッパの音を合図にその天使たちを使わす。天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれる人たちを四方から呼び集めるというふうにあるんですよね。まあ、このようにかなりちょっと驚々しい面はあるとは思うんですけども、それとはですね、ここのところでまあ、こういうことは起こるんだろうなということを、まあ、覚えておくしかないんですけども、さてこれは僕前回もちょっと言ったことだと思うんですけども、今実際にこういうようなことがですね、ことでキリスト教会の中でですね、まあ、でも特に結構大きなことが起こってるんです。でそれは何かって言ったらば、この間も言ったような気がしますけどね、敬虚っていうのはある一部のですね、その宗派の中で、まあ、宗派といっても、まあ、私は日本キリスト教団なんですけども、日本キリスト教団の中ではないし、ほとんどみんな知らないですし、また、まあ、この同人キリスト教会でもそういうことはないんですけども、敬虚っていうのは、敬は携帯の敬、虚というのはあげるっていうふうに書いてですね、この世はもう終わるときに、すべてのこのクリスト神様のことを信じている人はいきなりこう天に上げられて、そこのところでイエス・キリストと会うんだと、ね、そうやってなんか空中にフーフーフーフーっていうのが浮かんでですね、会うんだと、これを敬虚って言うんですけども、これを信じる人がですね、これは前からあったんです。もうずっと何年も前からありましたよ。ところがそれがですね、この7月頃からですね、ある南アフリカの、まあ、ジョシアとか言ったかな、そういう黒人の牧師がいるんですけども、それは9月の24日25日、ちょっとまあいいんですけども、その日なんだというふうに言ってですね、これでですね、たくさんの人が信じて信じたんですよ。それでですね、信じたというか、まあ、中心的にはまあ、アメリカの割と福音派という呼ばれる人たちなんですけどもね、それでですね、もうたくさんの人が信じたんです。それでですね、信じるだけだったらまだいいんだけども、それでもうこれで終わりだって言って、もう生きては行ってもしょうがねえとか言ってですね、自分の財産を全部例えば教会に寄付したりですね、自分の例えば車なんか売っちゃったり、アメリカ社会では車がないと絶対生活できないってらしいんですけどね、車がこうパカーンと売っちゃったり、それでですね、もうその日を待っていたとか、ね、そういうことがですね、本当にしかもたくさんの人がそれを信じて、いたんですよ。さあそれで9月24日になったから、みんな、おお、今日がその日なんか来るんだと、今日はもうイエス様がさ空から来てね、自分を迎えてくれるよってふうに言ったら、何も起こらなかったでしょ。今今日チーム10月の19日ですからね。そしたらですね、おい、ヨシュア、お前のあの予言は何だったんだとか言って、いろんなもうクレームが来るわけですよ。そしたら今度はですね、それは変更されましたと、10月の7日に変わりましたとかこう言い出すんですよね。あ、そうって言って、今度またその人たちが、ああよかった、そうか、日にちが変わったのかって言って、今度10月7日を待ってたんですよ。で、今日は10月19日ですからね。で、また何も起こらなかったんですよ。それでまたですね、多くの人がですね、なんじゃらーっていうふうにクレームを言ったら、 今度はそれは10月の17日に変わりましたって言い出したんですよ。もうやっていくもんか、ね、勝手にやってるというふうに思いましたけども、いや今日は10月19日です、はい、全く起こりません、ね、でこういうようなことが本当にあってですね、でもうたくさんの人がですね、もう、信じている人がですね、大変なことになってしまったという本当に事実なんですけども、でもそれもですね、今僕ちょっとその読みましたよね、マタイによる福音書の。どうしてやっぱり確かにそれはインチキだということはもうはっきりわかるんですけども、先ほど読んだところにもいっぱいありましたよね。要するに偽預言者がたくさん現れるんだと。だからそういう面では確かにこの世の終わりは近づいているのかもしれませんしね。それでですね、じゃあこの世は本当にこの終わるのかなっていうようなことはちょっとそれは正直で分からないんですけども、でももう一つ、どうしてそういう人たち、たくさんの人がですね、そんななんかうさんくさい人を信じるようになるのかといったら、確かにそれはですね、今現在そういうようなことを信じてしまうような大変不安な時代になっている、それは間違いないことだと思うんですよね。まあ、この間もちょっと話してますけども、今本当にこの世界のこの景気というか状況は厳しいですよね。まず今言ったこの多くの戦争が起こるっていうようなことを書いてましたけども、もうこれはまあ今のあっちのイスラエルの方の問題であっても、なんかこの間ガザの方でなんか平和がなんか人質がやっとちゃんと解放されたとか言ってやったやったと思ってるけども、もうまたすぐ元に戻っちゃってますよね。まあそこもまだ当分戦争はあるだろうし、からまあ皆さんよくご存知の通り、もうウクライナとかの戦争はですね、もう今一挙に逆にウクライナがその形勢を逆転してですね、もうロシアはもう大変なことになっていると。でロシアはもうおそらくたくさんの人がですね、もうこの冬暖房なしで、寒いですよロシアね、もう暖房なしで過ごさなきゃいけないと、もう経済も完全にもう壊れた状態になっていると、ね、その中でも一生懸命プーチンさんはですね、さあ今からまだ戦争をやるぞというふうにやってますでしょ。だから、まあ、この世は終わったかは知らないけど、ちょっとそれは別として、ロシアの人々にとってはもう非常に厳しい時代が来るというのはもう間違いないですよね、もうこれから。あとはそれでアメリカはじゃあどうなっているかといったらば、アメリカなんかでも要するに景気が今非常にこの悪いみたいなんですよね。見ると表面上はいいんだけども、僕もこう見るともう今もう失業者がたくさん、そしてもう仕事もどんどんなくなっていく、から物価があってもう生活できないと、まあ、そんなような状況が非常にあってですね。でまあ、詳しいことはまた経済の専門家の人が、ね、教えてもらいたいんだけども、今この時代というのは1929年の世界大恐慌と大恐慌の時代とよく似てるらしいんですよ。で世界大恐慌の前は何が起こったかって言ったら、その起こる直前にですね、やっぱり景気がどんどんどんどん悪くなっていったんですって。ところがね、株だけはガンガン上がっていって、もう最高値になっていったと。でどうしてそうなったかって言ったらば、その要するに株をですね、その借金をしてですね、みんな買い始めたんですって。して今上がるぞ、もっと上がるぞって言って、そして時にですね、その大恐慌が起こる直前に、その銀行家がなんかですね、もう分かったんですって、もうこれは危ないって言って、それでいっぺんに株を売り、もう処分し始めたというのがきっかけで、あとは大暴落してしまったと。それが1929年と。で今どうなってるかって言ったら、やっぱり今もですね、そういうような状況みたいなんですね。でも中国の経済ものすごく悪い、ロシアも今言ってもう壊れた、アメリカももうダメと。そんなんなのに株価だけはどんどん上がってると。もうそっくりなんです。そうですって。でただそれが、その原因というのがほら、昔リーマンショックって言って、なんかサブプライム住宅ローンっていうのが壊れたっていうのが起こったんだけども、今は今度何が起こってるかって言ったら、サブプライム自動車ローンが9月の終わりにですね、会社が2つぐらい倒産したんだよ。それがもうこれはもうやばいっていうふうに一部の人は言ったけども、今度はそれに関わる先週ですよね、銀行が大きな損失を出したってことで、非常に今そのアメリカの方の金融が大騒ぎしているような状況なんですけども、これがやっぱりは10年前 のサブプライム のリーマンショックですよね。あれとそっくり。ただあの時は中国があったんですよね。だから中国があったから、あれだけ大きなことがあっても持ちこいたんだけど、今度今も中国もないと。そうするとやっぱりみんなね、 すごく今不安なんですよね、 とっても。そういうような不安の状況だと、やっぱりですね、確かにあの話があのちょっと余談になりずれてしまいましたけども、あのそういうようななんかわけのわかんないですね、預言者が出てきてですね、9月24日にあのこの世は終わるんだという予言があって、たくさんの人が信じてしまう。もうバカバカしいんだけども、その真理としては確かにそういうような不安の時代がある。これはあの間違いないことだと思うんですよね。じゃあ私たちはじゃあそういうような時でどうするかということなんだけども、ただ私この間ね、あのテレビ見てたら、あのウクライナの今の状況をやっていてですね、今戦争中でもちろんウクライナなんか大変でしょ。でその時に今ね、日本のやっぱりアニメが非常に人気なんですって。でこのテレビ見たら、本当にこの間ですよ、あの日本のアニメ の、このアニメ、あるあのお祭りが祭典があるんですけどもね、そこのところですね、ちゃんとみんなね、日本のアニメのですねコスプレした人がいっぱいなんか楽しそうにやってるんですよね。いや僕思ったんですよ、今なんかあそこミサイルが今ドローンとかね、いろんな人でミサイルが落ちてるはずなんだけどなと思ってるけど、みんなそれでもねやるんですって、好きなんですって。でね、これはあの日本でもあったんですけども、2011年の地震がありましたよね。でその時にほらもう大変なことになって、みんなあのああいう学校の体育館とかで避難生活を送りましたよね。であの時に、ね、子どもたちが一番楽しみにしていたのは少年ジャンプの回し読みだったんですって。でそれでね、みんな助かったとかとかあるんです。でやっぱりね、そういうようなことっていうのは、たとえその大地震があって世の中が大変になるとか、戦争になってミサイルが落ちてきても、ね、やっぱり好きなものにね一生懸命やるっていうのはね、これはね大事なことだと思うんですよね。とっても本当に人を救うんですよ。いや第二次世界大戦中も あったんですよ。ほらヒトラーあるでしょ。ヒトラーがまず集めたのっていうのは、戦争で大変になった時にやっぱりこのまず美術品をちゃんと保管したとかね、あるんですよ。で日本でもあの戦争の末期の時にですね、あの日本をいっぱい空襲で爆弾をしてきたでしょ。その時にたくさんの人が何やったかって、骨董だけはねちゃんと自分のものにあのやったってあるんですよね。そういうことあるけども、でこの間のその見てたら、そのウクライナの人たちも初めて戦争が起こった時にですね、ある日本のあのなんていうかな、あのアニメの大好きな人はですね、家から服とか衣装も持たずにアニメグッズだけを持ってんで逃げたっていうふうに人が いるんだそうですって。やっぱりね、そういうようなね、あのこれからそういうような私たちの、まあ、現実の問題としてやっぱりこれから仮にそういうような大変な時代が来る可能性は確かに高いのとは思います。でもそういう時にあってもやっぱりどっかでですね、楽観的に持つ、楽観的なその生き方、心持ちっていうのはね、とても大事なことだと思うんですよね。あのそれでじゃあ聖書はどう書いてるかってことなんですよ。それでですね、先ほど僕ちょっとあの今の敬虚っていうふうにあったんですけども、ちょっと見ていただけますか。皆さんの聖書でというとですね、378ページここのところにあのテサロニケの手紙のですね、1のですね、あの4章5章というふうにあるんですけども、これが要するにパウロももうこの世はもう終わるんだっていうふうになった時にですね、今のその敬虚というのはここからなんです。ちょっと読みますね。上の378ページの15節からね、主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下ってこられます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられますと、こう書いてますよ。今空中に引き上げられてと、これが今言ったその敬虚の、元なんですけども、ただ今の言ったその敬虚での神学というかですね、それで踊らせれてるっていうふうに、まあ僕なんか思いますけども、ちょっとねここだけを妙に強調するんですよ。でそれがねおかしいんです、ね、確かに聖書にこういうことが書いてるけども、聖書はこのね空中で主に会うためということを別に一番強調してるわけじゃない。確かにこの世は終わりますよと、気をつけときなさいと、今日のお話だとちゃんと油を切らせないように、油断をしないように気をつけなさいとは書いてますけども、でも 聖書が書いてあるのはむしろその次のところなんですね。そのパウロ、ちょっとこれは長いですけども、ちょっと5章の1節から11節、これが聖書の言いたいところ。この世は終わるんだけれども、5章の1節から読みますね。兄弟たち、その時と時期についてあなた方は書き記す必要はありません、ね、こう書いたでしょ。今さっき言った偽予言者は9月の23日24日に起こるとか、もうそんなこと言うんです。そんなことはわからないっていうふうにパウロは言ってるわけです。ちょっと続き読みます。盗人が夜やってくるように死の日は来るということをあなた方自身がよく知っているからです。でこの夜やってくるようにっていうのは、さっき言った今日の10人の乙女とよく似てますよね。夜の婚約式の時なんだと、そしてこっそり来るんだよっていうのが聖書のメッセージなんだけども、3節、人々が無事だ安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのです。ちょうど妊婦に生みの苦しみがやってくるのと同じで、決してそれから逃れられません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから死の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。私たちは昼にも暗闇にも属していません。したがって他の人々のように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり身を慎んでいましょう。神は私たちに怒りを定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストの救いに預からさせるように定められたのです、というふうに今こうやって書いてますよね。ここに書いてあるとおり、確かに、ね、この世は終わるけども、そうじゃなくってあなたたちは目を覚ます、ね、でも光の子、昼の子なんですと、ね、そして信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり身を慎んでしましょう。まあ、言葉を変えると、だったら私たちのクリスチャンはどうするかっていうのは、ね、確かに世の中は来るけども、そんなことでね、いちいち振り回されないと。日頃に地に足のついた、地に足をつけて、まあ、中国語だとジャオターシーですよ ね、そういうふうに日々のところをちゃんと、ね、愛を持って、ね、神様この世で愛なんだからと、ね、それを信じて日々足をつけて歩みなさい。それがメッセージだ、神様聖書のメッセージだと思います。さあ、これから確かに厳しいような厳しい、ね、時代が来るかもしれませんけども、そうやって戦争の中でもアニメを楽しむ、ね、ウクライナの人たちのように、また私たちはこれから厳しいことがあったとしても神様を信じて、神様は私たちを愛してるんだ、これが本当の聖書のメッセージなんだと、そのことを忘れずに歩みたいと思います。お祈りをいたします。ご在前の父なる御神様、今日のこの礼拝を感謝いたします。パウロは言いました、私たちは光の子、ね、身を慎んで歩みなさい。そのように私たちが、たとえ世の中がどんなに大変なことになったとしても、日々地に足をつけて神様を信じて、この世は神様の愛で満ちている、そのことを思い、人だけではない動物も救われるんだ、その神様のことを言葉を信じて日々歩むことができますようにお守りください。また今日はこの後、同人キリスト教会ではバザーが行われますけども、天気少し悪いようですけども、その中にあって神様が最初から最後まで導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。